4月もちょうど真ん中になりました。私どもの旅館の裏では木屋町通りに桜が満開の状態です。春のいい日和になりました。それでは前回に続きまして同じ内容ですが、鳥谷新一郎、私の父鳥谷新一郎が書きました、私の木の先の前回の続きを読んでまいります。その後の飼育、昭和63年9月、韓国のソウルでオリンピックが開かれた時のことです。シー君と私の母とが競技をテレビで見ていたことがあります。後で母が、あの子は偉い子だねと言います。どうしてと聞くと、テレビに出てきた選手たちを、この人はどこの国の人で、人はどこそこ、国会議事堂はどういう形をしていて、何でこしらえたものであるかを、話して聞かせたというのです。彼にそんなことをどこで覚えたのかと尋ねると、趣味で覚えたということでした。確かに覚えるのは早く、コンピューターの操作の仕方もあっという間に飲み込んでしまいます。でもこちらがどんなに忙しくても何も手伝ってくれたことがありません。お風呂には2時間も入っています。あまりの長風呂に心配になって、何をしているのかと尋ねると、泥を取っているというのです。つまり赤を落としているのです。中国では毎日のように風呂に入る習慣も、風呂で温まるということもないようです。寒ければ着物を重ねるというのが普通のことだったようです。彼が中国から木の先に来た早々に、豊岡の塾に頼んで何人かの家庭教師の口を見つけてもらったことがあります。日本語がまだ十分ではありませんでしたので、数学を教えたのです。しかし、しばらくすると向こうから断れることが多くなりました。よく遅れてくるし、帰る時刻になっても帰らず、時間はちっとも守らないから、というのがその理由でした。私はそのために謝り行く始末です。私の部屋の隣を C 君の室にしてあったので、京都から帰ってきたら彼はその部屋に入ります。そこはアンテナだらけです。そしてベッドの机の枕の上に足を乗せて、ひっくり返ってラジオを聞いています。ある日彼がイタリアのオペラを聞いているときに、一体何カ国語ができるのかと尋ねました。中国語は標準語から上海語、広東語、日本の他には英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、それにアラビア語ですと言います。私は呆れてしまいました。今日はここまでにします。また次回その続きを読んでまいります。